ありがとうございました。拍手で力のある良い拍手と柔らかい拍手が それでは親睦委員会よりゲスト紹介よろしくお願いします。
はい、それでは本日のブレイクアップのお客様を紹介申し上げます。柴田ロータリークラブ高橋忠君。
はい、
柴田城南ロータリークラブ瀬川俊和君。
はい、
以上でございます。
ありがとうございました。言い忘れました。ちょっと一つ、本日皆さんの机の前に、一輪の可憐な花がありますが、同じ衛生委員会の入り倉直沙君が、今日お持ちいただきました。ありがとうございます。それでは、会長報告よろしくお願いいたします。会長ありがとうございます。
こんにちは。緊張をほぐそうとしている SAA の気持ちが痛いほど嬉しいと思っております。はい、今日は、何を話そうかなと思って、車の中考えてたんですけども、先ほどうちのテーブル非常に話に盛り上がりまして、すっかり忘れてしまいました。ただ今日一番最初に、喜びを一緒に分かち合いたいと思うのは、ワールドカップで優勝した女子サッカーです、本当に素晴らしい戦いをしてくれて、私たちに、非常に嬉しい気持ちを起こさせてくれた、世界中が奇跡というような形で賛辞を送っていますし、今日着替えに家に戻った時に、新潟日報を見たんですけども、ワールドサッカーの女子の優勝のページ数、載ってるページが1面に載って2面に載って3面があって、開いた4面にもあってって、スポーツ欄がまた全部 で後ろの方からもというような、載ってないページの方が少ないと。それほど今の日本はなかなか大変な状況なのかなと。外国の方がこのワールドカップの勝利で、政治に失望し、経済に憂える日本人が初めて喜べるものにあったと。震災で大変な時にこれから希望の光が灯ったという、世界の方たちが日本を今非常に悲しい国だと思っているところでに新しい希望の火を灯してくれたと。中でも悲しいのは政治に失望しっていうのは他の記事でもありました。で、あるロイターの記者が、日本の友人をここのところ慰めることが多くて困ると、なかなか経済もうまくいかないし、政治家が、大変だと、でも慰めの言葉は決まってると、首相がしょっちゅう変わるって言うんだったらイタリアを見なさい、それから経済がって言ったらもう国が恥を仕掛けてる国もあると、よその国のことを挙げると。今9月から予算が通らなくなって国のいろんなサービスが低下するかもしれないというような話も出てるけど、もっと大きいスケールで今アメリカがチキンレースをやってるというような、その一つ一つにおいて大変な国はいっぱいあるんだけども、でもやっぱりみんな今一緒に来てる日本が大変なんだなっていうようなことを書かれてました。その中で本当に、諦めず一つ一つ積み重ねてきたんでしょう。澤さんは18年、日本代表としてやったという、諦めずに、目標を持って、しっかりやっていくということが素晴らしい結果を生むんだなというような形で思わせてくれた、本当に嬉しい優勝でありました。ロータリークラブも一つ一つ積み重ねていけば、いつかは自分たちの思うようなロータリークラブであり、またロータリーの友人ができるのだと、そんなふうに思いました。これで挨拶を終わります。
ありがとうございました。続きまして幹事報告 笠原幹事よろしくお願いします。
はい、すいません、お客様紹介の前に私が報告などしていいのかと思ったんですけどすいませんでした。幹事報告いたします。RI2560 地区の11回のライラー研修が10月1日から10月2日ということで、ニューグリーンピア津南の方で来ております。これ担当の方に回します。それが初中見舞い新潟日報の方に掲載という形で、これも規定通り載せさせてもらいます。それから臨時なんですけども、市内の3クラブのロータリーの会長幹事会が7月22日島屋で11時30分から案内来ておりますので、小泉会長と私の方で出席させてもらいます。例会変更でございますが、水原ロータリークラブ7月27日振り替休会ということで、7月26日の豊坂との合同の振り替だそうです。他8月17日規定休会、8月24日振り替休会、それから豊坂ロータリークラブが7月26日、先ほどの水原でとの合同だと思うんですけども、水原との合同納涼例会ということで、7月26日大倉屋で、6時半からということで案内が来ております。以上でございます。
ありがとうございました。会長挨拶と幹事報告を一緒にしてしまいまして大変失礼いたしました。続きまして委員会報告ということで、親睦委員会の方から報告を話します。
親睦委員会です。報告というよりはお願いということになろうかと思いますけど、いよいよ来週はですね、今月の7月の夜間例会ということになっております。今現在32名の方のご登録いただいておりますけど、まだ、若干の方まだ未登録でございますけど、まあ、来週お忘れないようにぜひよろしくお願いしたいと思います。当委員の方が切れどころ今人選しておりますので、お期待いただきたいと思います。それと8月の夜間例会のこちらのご案内といいますか、お願いなんでありますけど、前回ロタクトの方がおっしゃりましたけど、こちらの方の今現在の登録が10名ということで、少々ちょっと人数が少ない気味だということで、来週夜間例会ですね、今回ぜひお願いしてみたらということでありました。そういうことで来月の月始めでございます。8月はこの、4クラブが夜間例会ただ1回となっておりますので、皆様方一つ、8月8日でありますけど、まだの方はぜひご登録の方よろしくお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございました。他に報告のある委員会はありますでしょうか。なければ、出席状況の報告をお願いします。
はい、それではですね、出席の状況をお知らせします。第1例会です。7月5日会員数46名当日出席35名、欠席11、免却8、93.47% となります。先週7月12日、会員46名39当日、当日欠席が7名、免却が5、95.65% でございます。で本日は46人に対して当日出席が37、欠席が9名でございます。以上でございます。
続きまして、ニコニコ委員会よろしくお願いします。
はい、それではそこからご報告させます。佐藤委員長、ちょっと欠席なんで、初仕事ということで、よろしくお願いします。また、ありがとうございます。小さい話。なかなか悩んでですね、初先輩方を継承を組んで呼ぶということでございます。お許しいただければと思います。それでは、発表させていただきます。まず最初ですね、羽田さん、ホールインワンおめでとうということで、吉田忠宏君から2つでございます。皆さんは非常にゴルフのプロ並みだというのを実証されました。はい、18年、100% バッジありがとうございますということで、今話題の羽田圭一君から2つでございます。ありがとうございます。連日早起きして 早起きしてなでしこジャパンの応援をしていました。ワールドカップ優勝本当におめでとうございます。日本の女は強い。皆さん日本の女性を甘く見ないようにということで遠藤俊樹さんから書いていただきます。連日30度、の猛暑です。食中毒に、気をつけましょう。本日早退いたしますということで、鈴木隆君より一口1000円でございます。ありがとうございます。次、2週続けて例会欠席させていただきます。申し訳ありませんということで、並木治君より、一口、いただいております。申し訳ありません、早退させていただきますということで、非常に簡単メール富永君から、2口いただいております。私の知り合いでは富永君相当早退が多いですよね。羨ましい感じです。3分の2ぐらいは相対じゃないかな。最後に、本日佐藤委員長欠席との連絡がありヘルプでボックスを担当いたします。よろしくお願いしますという私から一口だけですが、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは、協議会ということで岡澤大臣よろしくお願いします。
はい、先週に引き続きまして協議会ということで今年度の会長、委員長の皆様の方針、計画を話して、先週予定してられていたんですけども、副委員長を見ましたが、どうしても委員長でなければ話せないことが多いということで、まず最初に出席委員会の遠藤俊樹委員長から、それから一応時間も持ち時間ですけど、1人5分くらいということで、この持ち時間を頑張ってもらわないと役員の方々に迷惑がかかるということです。よろしくお願いいたします。
はい、お待たせしました。欠席委員長の遠藤でございます。野沢君の罠にかかって今年度委員長ということで、よろしくお願いします。委員はですね、副委員長として野沢隼人君、委員は今川さん、今日脇にずっと先週もずっといて勉強させてくれということで頑張っております。先週楽しみにしたんですけども、仙台の方の東北電力の本社でちょっと会議がありまして、どうしても欠席になりました。仙台久しぶりに行ったんだけども、街の中はやっぱりこう段差があってですね、今道路工事を盛んにやってまして、でも夜のところは夜の店ですか、それはまだ活気がありましたんで、まあ大丈夫かなと思ってきました。それとじゃあ方針はですね、例会出席はロータリー活動の基本であること、会員一人一人認識していただき、クラブ活動が円滑に運営できるように努めるということで、計画は出席向上のために、前年度もやりましたけども、月に一度 100% 例会を設定したいということでございます。それと2番目に、月始め各会員に、前月の出席状況を知らせて出席状況を把握していただくということです。それと3番目に各委員会と連絡を密にして例会出席したくなるような企画運営に努めるということでございます。もう一個一つ考えたんだけども、これ欠席者には口頭かファックスにて明記していただくように連絡するということでございましたが、いろいろ嘘を言って出てくる方もいらっしゃるんで、問題があると悪いんで、それはとりあえずやめましたんで、ぜひ私も心を入れ替えて頑張って出席しますんで、皆さんも一つ出席の方よろしくお願いします。早くて申し訳ないけどお願いします。
欠席が多いわけでも早いです。せめて最後まで言ってもらったりして私は守ってもらいたいと思いました。続きまして中野教師から職業方針講師の計画をお願いいたします。
本年度、職業講師委員長を仰せつかりました中野です。委員会構成は私と、宮島君、小池君 3人の構成となります。 早速でございますが、本年度の方針委員会で相談 しようと思いましたが、なかなか3人集まりませんので勝手に決めさせていただきました。方針の一つとして、4つのテストの例会時での昭和、これは継続であります。2番目といたしまして、職業保守ということで私も解目分かりませんでしたので、ネットで見てみたりしたら、ロータリアンの職業宣言という大事なことがあると、それを一応ネットで書いてあったので、前回の4つのテストやるだけではちょっと不足なんで、これを例会の時に毎回やるとちょっと長いですので、時期を見て、年に何回かやれるように理事会に図っていこうかと思います。3番目といたしまして、高い職場倫理の徹底、これは 前年度の並木委員長からの継続ではございますが、当然のことながら今年度も継続させていただきたいと思います。でこれの計画にございますが、4つのテストは、これは継続事業で今実際やっておりますので、そのまま続けていただきたいと思います。先ほど申しましたロータリアンの職業宣言、まだ私理事会にも何人も言ってませんけども、これは必ず、例会の時に、皆さんで昭和していただくように、大変当たり前のことですが実践できてない部分が多いようですので、これは例会時、皆さんに昭和していただいて、覚えていただく。それと3番目でございますが、去年の事業で、各企業で、何ですか、会合を持ってっていうか企業紹介みたいなことですよね。でそこで職場倫理等の、討論会を計画されていたんですけども、不幸にも、3月の大震災でちょうどばったりあったようですんで、で中止になってしまいましたんで、今年は、予算的にも、各企業様は 2つ、2つ3つできるように予算を申請してそのまま通してもらいましたので、今年は必ず実践していきたいと思います。以上が、職業奉仕委員会の本年度の方針計画でございます。よろしくお願いいたします。
社会奉仕委員長の吉村です。今年度社会奉仕委員会は、副委員長として馬場先輩、それから委員として、これには達成されました畑先輩のと私は3名体制でさせていただきたいと思います。で方針と計画なんですけれども、方針につきましては昨年に引き続いてですね、社会奉仕をテーマとしたチャリティーゴルフを開催します。でこれは3年間の継続事業の今回2回目ということになります。前回第1回ということ で前回新潟命の電話をのためのチャリティーをするということだったんですけども、今年度も引き続き命の電話の活動を支援していきたいというふうに思っております。横着したわけではなくてですね、実は新潟県弁護士会、私所属している団体なんですけども、そこで昨年度からですね、自殺対策の、まあ、連携というかですね、ワークショップというのをやっておりまして、そこに命の電話の渋谷さんも参加していただきまして、で今年度も第2回ということでさせていただきたいというふうに思っております。でそういう連携の中でですね、自殺対策熱心にされている命の電話をやっぱりサポートしていきたいなという思いがありましてですね、たまたま去年も命の電話で、今年も命の電話、ぜひさせ私の方もさせていただきたいと思った次第でございます。 で、計画ですけれども前回と同様50組200名で開催、それから地域の企業の皆様に協賛いただいてオークションを行うと。で、日にちは9月25日に実施しますと。それから命の電話のカードを配布して、活動を、広めるとともにロータリー活動も知ってもらうと。それから地域の活動についてのアンケート調査を行って、次回の参考にするということで、計画自体もこれ実は昨年度畑前委員長が組んだのと全く同じなんですけれども、引き続き今年も同じような計画で、やっていきたいというふうに思っております。ただ、私こうやって話してるんですけども、実は去年参加してないのでですね、あまりこうリアリティのある話はできなくて、字面を追ってるだけなんですけども、今年度委員長ですから当然参加するんですけれども、ゴルフを一回も生まれてこの方したことないそれで主催して大丈夫なのかなとか思ったりするんですけども、やっぱデビュー戦がチャリティーゴルフってまずいですかね。それからでもあれですよね、こうグループが次々来るんですよね、後ろから。最後にしていただけます戻ってこれないかもしれないもう最悪の時はもう失格ということで、もう最後投げますんで僕らそういうことで皆様のご協力なくしては成功はありませんので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして新世代投資の小谷健二君、お願いします。
新世代奉仕委員長を仰せつかりました、小柳です。副委員長は、富永君、あとは理由としては、木戸君の3名で、運営していきます。活動、の方針の前にですね、昨日おととい行われましたインターアクト、年次大会の報告をさせていただきます。五泉市にあります、チャレンジランド、杉川というところでインターアクト年次大会が、行われました。大会のテーマが、自然と遊ぼう、友と語ろうということでした。1日目の主なものは、4つに、分かれての体験学習、2日目は、各高校のクラブ活動報告、国際交流事業としての、台湾研修の報告を中央高校さんが行いました。その後地元五泉市出身の落語家柳家三吉さんの講演がありました。印象なんですけれども、中央高校さんは今年は昨年年次大会を経験された2年生が多く、他の高校とのインターアクトクラブの生徒さんとの集団生活もなんか少し慣れてきたんじゃないかなという印象でした。続きまして、方針ですが、方針は、次世代を担う、地域青少年の、健全育成を図る、場を提供する。計画は、3つです。1つ目が、柴田中央高校との、連携の強化、およびインターアクトクラブの会員増強に努める。2つ目が、ライラ研修の、参加者の増員に努める。最後が青少年サッカー大会の支援の継続。ほとんどが昨年の方針計画と変わらないものとなっております。柴田中央高校さんとの関係を良好に維持しつつ、2年後に中央高校がホスト校、スポンサークラブが当クラブでインターアクトの年次大会が行われます。その際には新世代奉仕委員会だけではなくて皆様のご協力をいただくとともに、中央高校のインターアクトクラブの生徒さんの会員増強もそれなりに必要かだと思います。ということで、計画にインターアクトクラブの会員増強に努めるということを入れさせていただきました。以上です。
はい、ありがとうございました。今高さんがちょっと後ろで帰りましたので、引き続き私の方でやらさせていただきます。まだ十分時間がございますので、ゆっくりゆっくりと構わないようにしてください。それでは続きまして、ロータリー財団の石井誠一郎君、よろしくお願いします。
はい、 腕が落ちたで。
ああ、そうか。いやいや、相変わらずずっかけてますんで。ロータリー財団ですね。私一人でありまして、この前なんか他の、委員会はですね、予算をもらってですね、飲みながら会議してるっていう話来ました。私は予算はゼロでありまして、まあ一人で酒飲みながら検討しました。まあ方針としましてはですね、会のですね、ロータリー財団のですね、意識、知識の向上を目指すということであります。まあ、皆さんロータリー財団は知ってると思いますが、今年もしっかりとですね、知識を得てもらいたいと一つお願いします。あと、国際奉仕委員会のですね、佐藤委員長のもとですね、しっかりお手伝いをするというのが方針でありまして、まあ、計画としましてはですね、年次計画の100ドルを、寄付ということであります。まあ、すでにこれはですね、まあ、我々の恒例ですか、決まってましてですね、今まで100ドル出したという意識は皆さんないと思いますが、まあ、皆さん会費の中から出しているということであります。またポリプラスをですね、まあ、2000円をですね、それも皆さんが出した意識はありませんが、速やかにどなたか出していただくということになりますので、この、ロータリー財団はですね、別にあんま大した仕事はないというので、まあ、1年間まあ楽させてもらいますが、予算はゼロということであります。まあ、そんなことでですね、ちょっと紐ときましたらですね、ロータリー財団というのは、なんでできたかと言いますとですね、アーチ・クランプさんがですね、考えたそうであります。恒久的なですね、いざという時の基金としてですね、集めたのが始まりだそうであります。まあ、そんなことでその方が考えたことなんで、そして3年間中に集めてですね、その半分はですね、地区に帰ってくるということであります。その地区に帰ってきたお金をですね、皆さんが希望であれば、何かに使うということでありますので、大いに柴田地方ロータリーもですね、いろんな形の中で、こういうものを行事をやりたいんで、そしてその補助金をくださいということであれば、そこから出るそうでありますので、大いにそれを利用するということは大事じゃないのかなと思っております。あとそんなとこですかね。はい、じゃあ一つ1年間よろしくお願いします。頼みます。
ありがとうございました。続きまして、梅山小学の並木小三君、よろしくお願いします。
どうも、並木です。今年度、国際奉仕委員会の中の米山担当ということで、1年間、携わっていきたいと思います。米山奨学、まあ、要するに留学生の、なんていうんですか、その奨学金、これを、いろんな、例えば、まあ、台湾、まあ、あとはアメリカとかいろんなところからそういう留学生が来て、まあ、その人たちに、年間120万ですか、こういう、まあ、奨学金を差し上げると、それで日本で生活勉学これに励む上で、少しでも役に立ってもらうという趣旨で、まあ、そういう制度があると思うんですが、まあ、私もこれ正直言いまして、この米山記念奨学事業というのをどういうことかということが分からなくて、実は今日今これをですね、この豆辞典、これを引っ張り出しまして読んだところです。まあ、そうしますといろんな立派なことが書いてありまして、この米山王さんのやられたことがいかに、まあ、素晴らしいことか、世の中のために、立っているかということをつくづく、身をもって感じたんですが、 じゃあ我々1年間この米山小学事業に携わる立場の担当としてどうしたらいいかなと思ったら、まあ、大したことできないんですね。せいぜい、まあ、留学生がこちらに来た時に、まあ、いろんな親身になってその人たちの、まあ、面倒を見る、まあ、たまたま当クラブではですね、畑さんがいろいろ監査みたいなことをやっていただいて、大変、まあまあ、ご努力いただいていると思うんですが、まあ、我々一、まあ、会員としてはですね、なかなかそういうことに携わる機会もなくて、開幕ちょっと、どうしたらいいかということが今までは分かりませんでした。まあ、これからこの1年間いろいろと勉強して、あと畑さんのいろんなそういう経験知識をですね参考にさせていただいて、この1年間、有益な実のある、米山、小学、授業ですね、これをやっていきたいとこのように思っております。以上です。
はい、ありがとうございました。続きまして、クラブ講師の吉田さん、お願いします。さくん、お願いします。
ただいまご紹介に預かりました、クラブ奉仕委員長の吉田でございます。どこから話すか。まず奉仕の計画から、お話しいたします。方針会長のテーマ、方針重点目標を理解し、各委員会と調和を図り達成するための行動をいたします。計画として、クラブ奉仕委員会を年4回開催し、方針計画の進行状況を確認していきます。当初の計画としいたしましては7月、11月、2月、5月ですが、7月は、理事会の承認を得ることを忘れておりまして、8月に、変更いたします。8月の2日理事会あると思うんですが、その時に、提出し承認を得た上で8月の19日一応予定しております。まあ、勝手な予定ですが、各委員会の方よろしくお願いいたします。予算は、要求通り、いただいております。かつてない予算をいただいておりますので、ぜひ、クラブ奉仕委員会の他のクラブの方もぜひ、一緒に参加して、勉強していただければと思います。たくさんの人数を予定想定しております。だいたい参加者26名ぐらいで予定しておりますので、出席日数の足りない方はぜひ一つ来て勉強していただきたいと思います。今回の会長のテーマが自他を理解することから始めようと、新たな変化のためにということで、まあ、それぞれが能力を持ち周りを理解できるようにということですので、その方針で突っ走っていきたいと思っています。時間いい？いい？あまり話するの上手じゃないから。じゃあ、適当じゃないですが、まあ、大体5月のですね、第1回目の打ち合わせといたしまして、5月の26日急遽承認を得まして、クラブ今年度のクラブ奉仕、委員会の方たち、委員長の方たちをが集まっていただいて、八木に、 打ち合わせをやりました。おそらくその時の打ち合わせ通りに皆さん発表しているとは思うんですが、私としては、かつてない、委員会の会合じゃなかったかなと自分では自負しております。意見があまり続出してしまい、途中で完敗してしまいましたが、楽しい会でした。本当に真面目にやはりこう話をして意見を出し合うということは本当にいいことだなとそのように思いました。やはり年に何回かは、一生懸命勉強した方がいいんだななんてもう思って、自分でも本当に良かったと理解しております。ロータリーってやはりこうさっきも、並木社長も言いましたが、やはりこう勉強しないとわからない部分がいっぱいあって、ただみんなとこうワイワイ話をした中での勉強も必要だけれど、やはりその自分でも、ロータリー情報を読むなりインターネットでさっき、小柳さんが、いや小柳さんだったっけ、インターネットで何とか言うと違ったか、インターネットで調べてお話ししたりとか勉強したりとか、やはりそういうことが本当にまずは第一段階その辺で勉強して、あとはご老人たちが当クラブに何人もおりますので、老人たちに一つ聞いて、理解できなければまた質問したりということで、納得して、この活動を続けたらいいんじゃないかなとそのように思っております。今回は私は迂回ですので、宇の方たちを上手に紐で引っ張っていって飲み会を勉強会を準備したいなとそのように思っております。皆さんよろしくお願いいたします。1年間本当に苦労をかけますけれどお願いいたします。以上です。
吉田委員長、長いお話ありがとうございました。時間がですねもう10分少々になります。それでですねまだ時間が余ったら誰々に話してもらってくれっていう言葉が添えられておりまして、多分気持ちの整理がついてない方もいらっしゃると思いますが、大野会長エレクトをお願いしたいということで高田さんは何度も申しておりましたので、その通りにお願いいたします。
大野でございます。会長エレクトだそうでございます。一つよろしくお願いをいたします。時間が余ったらっていうのは知らないうちに名前書いてありましたけれども、作家で副会長の方が先なんだなと思ってましたんで、ちょっと油断をしておりました。本日の例会でございますが、いろいろにぎやかに情報交換がされておられたようでございますが、昨年前回の例会でお預かりしましたニコニコボックス1万円は確実に畑啓吉君のホールインワンということでボックスに入れておりますので、他に流用はいたしませんでしたので、改めて報告をさせていただきます。こんな例会の場で、お話しするのも大変恐縮ではございますが、何かまた次の企画がされておられるようでございますが、実は、今回のホールインワンに、同伴をさせていただいております。畑さんはゴルフを初めてのホールインワンということだそうですが、私は2年続けてホールインワンの同伴プレイヤーになっていたというなんと不幸な人間だろうと思っておりますが、そんなこともあるのかなと思っております。世の中うまくいく人 うまくいかない人、二度ともホールインワンで同伴していましたけども、私はどちらも、グリーンをセーブしておりませんで、バンカーに入っておりまして、一言でないんです、私ゴルフしてるのに私何回も叩くのに1回で終わる人なんて、なんてこの人はという気持ちがの方が強うございますけども、そんなところで、ご一緒させていただきました。まあ、一応報告、同伴としては報告しなきゃいけないと思いますので報告を終わらせていただきます。そんなで、ありましたけども、私縁あって会長エレクトということで、皆さんからお話をいただきまして、本来、お断りすればいい男なのかもしれませんけども、断るのが下手なもんで引き受けてしまいました。時間的には1年を切ってしまったような状況でございますが、現会長の例会の進め方と、これからじっくり勉強をさせていただきまして、来年に備えてまいりたいと思います。あ、引き受けるときに畑さんから言われてたのがあります。お前出られない時もあるんだから最初からそのつもりでみんなに話しとけって言われたんです。すっかり忘れておりましたが、一応の5年、100% 出席は頂戴をしておりますけども、メイキャップという形で続けさせていただいております。ちょっと仕事の都合上全ての例会に出られるとは限りませんので、その点わがままを許していただければと思っております。許されないものであればいつでも、もう一回参照していただければと思いますのでお願いをいたします。まあ、これから勉強をさせていただいて、来年度の役員のメンバーを決めさせていただいた時には改めて皆様方によろしくお願いをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。こんなでよろしゅうございますでしょうか。はい、すいませんでした。ありがとうございました。
突然のご指名にもかかわらずアンコールという言葉が出てきましたがよろしいですか。はい、それではですね、次の片山特選会長をよりお願いできないかということでございました。お願いいたします。
前期ですね、終わってしまいまして頭空っぽなっております。私にですね、任期中も大した喋りができないのに飛んでしまった私何を喋るかと思いますけども、本当に各委員長さんのお話聞いてですね、今年度も、大変スムーズにうまくいくんだろうなと一言のように聞いてましたけども、実は昨日ですね、昨日じゃないや、おとといですね、58歳の誕生日を迎えまして、同志数人と誕生ポンペなんかしまして、過ごさせていただきましたけども、本当に暑いゴルフ日和でございまして、帰ってきてまた宴会したんですけど、そのなんか部屋も暑い部屋の中ですね、いろいろ観覧しました。さっき吉田君が星クラブ星委員長でですね、集まって真剣にロータリーのことを勉強するのは非常にいいことだと今更ながらやっと感じていただいたみたいですけども、まあ雑論の中にも確かに、ね、生きる話が多くございまして、しかっとしたテーマを決めて、交換会するのもいいと思いますけども、本当に吉田君がおっしゃってましたね、言葉が悪いですけど、年上を使うよく使えと、ロータリーの友情でですね、口だけじゃなくて、参加する年寄りという中央ロータリークラブにしたいなということで、そのうちみんな年寄りになるんですけどね、 日曜のクラブはようやく70歳に突入したのが来た人がたった一人しかおりません。非常に若いクラブなんですね。よそのクラブを見ますと、そんな中条クラブの40、50周年だったかな、式典に参加しましたら、50年創立以来50年間の現役のクラブ員が5人おりました。50年ですから、最低でも80歳になっているのかなと思います。もちろんなってる人もいましたけど、70代の人もいました。その方がみんな各社とですね、壇上に表彰を受けてましたけども、そういう時代もいずれか、来ると思いますけども、とりあえずみんな今のところ和気あいあいとしてですね、今先輩方、人生の先輩に習って、いろんなことを教えていただくといいことだなと。坂本さん、ありがとうございます。そんなことでですね、ほっとして1年間、終わらせていただきました。ほんで何気に今期の小泉会長、本当にいいテーマで、毎回私と違って、実に身のある会長挨拶を聞いてますと、本当に去年は何だったのかと思いますけども、まあ言葉はともかく、この雰囲気というのもですね、非常に愛する中央ロータルクラブという方を思っている方々が多いんじゃないかと思います。この雰囲気をぜひ続けていっていただいて、あと1分前でございますので終わらせていただきます。どうもありがとうございます。
本当に意味のあるお話いただきましてよろしくお願いします。ではマイクをお迎えさせていただきます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。個人的なお願いが一つ、今回吉村先生がゴルフを始められるというふうな宣言をされましたが、もしゴルフクラブが余っている方がいらっしゃったら、どうせいずれ飽きて新しいいいクラブを買うと思うんですが、まだクラブよくわからない状態で安いつまんないクラブを買うともったいないので、もし余っている方がいらっしゃったら、ぜひお譲りいただくと助かるかなということで、これは個人的なお願いを申し上げました。よろしくお願いします。それでは本日の例会、終了させていただきたいと思います。会長、検証よろしくお願いします。
ありがとうございました。本当に各役員、理事さん方からいいお話をしていただきましてありがとうございました。前任者の片山さん、本当にありがとうございました。また会長エレクトの大野さん、1年間して、来年素晴らしいロータリークラブになるようによろしくお願いいたします。検証します。